法伊万里第739号2015年9月号です。月が変わって暑さも和らぎ、ずいぶんしのぎやすくなりました。行く夏を惜しむかのようにつくつく帽子が必死に鳴いています。夜静かになるとスズムシの澄んだ鳴き声も聞こえてきます。少しずつ秋の気配が感じられます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は伊万里消防団ラッパ隊の凛々しい姿の写真です。8月16日に行われた夏季点検の折、女性団員4人がラッパ隊に加わり、力強い演奏を披露しました。県内初の女性隊員です。今月の主な内容、特集、国勢調査が始まります。インフォメーション伊万里、スポーツ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2015となっています。
特集、国勢調査が始まります。今年は5年に一度、全国一斉に実施される国勢調査の年です。この国勢調査の結果は、国や地方自治体の施策の推進、そして企業活動において重要な資料として、さまざまな形で利用されています。しかし近年、プライバシーに対する意識の変化や、官民を問わず相次ぐ情報漏洩などの影響で、調査に対して回答しない人が増えていることが社会問題となっています。この特集では、国勢調査とは何か、そしてなぜ国勢調査に回答しなければならないのかなど、調査の目的と意義を改めて考えるとともに、今回の調査から新しく導入されるインターネット回答や具体的な実施スケジュールなどをお知らせします。国の最も基本的な統計調査として、大正9年に初めて実施されてから今回で20回目という節目を迎えます。そもそも国勢調査とはどのような調査なのでしょうか。その目的や必要性、調査結果の活用方法などを紹介します。統計法で定められる調査の中で最も基本的な調査として、基幹統計調査に位置づけられます。国内の人口や世帯構成のほか、就業、住宅の状況などを正確に把握し、最新の実態を明らかにすることを目的としています。人口や世帯構成を把握する方法は、国勢調査以外に住民基本台帳があります。このため、住民基本台帳があれば、国勢調査は不要ではないのかという意見があります。しかし、住民基本台帳は、個人の居住関係を交渉するための記録であって、就業状態などは登録されていないことから、国勢調査と住民基本台帳では把握できる項目に違いがあります。また世帯構成であっても、届出をせずに住所を移している人や、届出をして単身赴任をしている人の配偶関係などは把握できず、自治体の正確な人口や世帯の状況が分かりません。国勢調査の結果は、未来のために使われ、さまざまな分野で利用される重要な基礎資料となります。国や地方公共団体における政策決定や事業推進、学術研究機関における実証的研究や政策提言、企業や各種団体における商品・サービスの需要予測、店舗の立地計画など、私たち、そして子どもたちの未来を作るために欠かせない大切な調査なのです。集計された人口は法定人口と呼ばれ、衆議院小選挙区の確定や地方交付税額の算定などの重要な基礎資料となり、調査実施から5年間利用されます。国からの地方交付税は、市町村税などの自主財源、 独自に確保できる収入が少ない自治体にとって大切な財源なのです。市に居住する一人一人の調査に対する意識が今後5年間の市の収入を左右することになるのです。今回の国勢調査は前回の調査平成22年実施において一部の地域で施行されたインターネットによる回答方式を全国的に展開します。これにより国内のすべての地域で世帯がインターネット回答を利用できるようになり、調査への回答がより便利になります。一定期間中にインターネットによる回答がなかった世帯には、これまでのように調査員が紙の調査票を配布しますので、記入して提出してください。インターネットでの回答は今月10日から20日まで、調査票での回答は10月1日から7日まで。この国勢調査は10月1日現在で外国人を含む国内に住んでいる人と世帯が対象です。住民票、住民基本台帳への搭載の有無にかかわらず、普段住んでいる場所や生活状況などを調査します。また正確な統計を作成するために、統計法には国勢調査の項目に回答する義務が定められています。回答を拒んだり虚偽の回答をしたりした場合の罰則規定もあります。総務大臣から任命された調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。9月上旬から10月上旬の調査期間中に出張や旅行などで自宅を留守にする場合は、情報広報課市民サービス係電話23-2133に連絡し、調査書類の配布や回収の日時を相談してください。調査員を装った語り調査に注意。調査員は金銭を要求したり、銀行口座の暗証番号などを尋ねたりすることはありません。調査員は必ず国勢調査員証を身につけています。不審に思ったら情報広報課市民サービス係に連絡してください。また調査票の記入の仕方やインターネット回答の入力方法などがわからない場合は、情報広報課市民サービス係電話23-2133にお問い合わせください。特集最後に総務部情報広報課長野史郎課長さんに聞きます。国勢調査は日本の最新の実態を明らかにし、未来を設計するためのデータを収集する調査です。その結果は現在市で進めている地方創生の総合戦略の策定に向けた人口推計をはじめ、各種施策の基礎資料となります。また企業や各種団体においても、商品サービスの需要予測や店舗の立地計画などに活用されるなど、市民一人一人の生活に関連が深いものです。このため市の職員はもちろん、地域から選出された調査員や区長、施設の方々のご協力のもとに、地域一体となって取り組みます。国勢調査は5年ごとの重要な調査です。調査を正確かつ円滑に実施できるよう、市民の皆さんのご理解をお願いします。以上、長野課長でした。
インフォメーション伊万里です。来年1月から順次、国の行政機関や地方公共団体において、社会保障、税金、災害対策の分野の申請書などにマイナンバー、個人番号の記入が必要になります。このため10月から個人番号を通知します。通知カードは簡易書き留めで郵送します。確実に受け取るため、住民票の住所と異なるところに住んでいる人は住所変更の手続きをしてください。例外として、一人暮らしで長い間、医療機関、施設などに入院、入所している人などは、条件付きで居所に郵送します。 本人確認書などを添付した居所情報登録申請書を9月25日までに市民課に持参または郵送してください。配達時に不在の場合は不在票が投函されますので、保管期限内に確実に受け取ってください。封筒には通知カード、個人番号カードの申請書と返信用封筒、説明書が入っています。通知カードは市民の皆さんに個人番号をお知らせするためのカードで、12桁の個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。紙のカードで顔写真はなく、身分証明書としては利用できません。希望者には個人番号カードを交付します。このカードは本人確認に利用できる公的な身分証明書で、申請時に申し出れば展示カードの作成もできます。来年1月以降、申請すると取得でき、通知カードの記載内容に加え、有効期限、発行の日から10回目の誕生日まで、顔写真が掲載され、裏に個人番号が書いてあります。申請の方法は、通知カードに同封の申請書に顔写真を貼り、返信用封筒に入れて投函してください。ただし、申請書は地方公共団体情報システム機構で作成されるため、市役所窓口での即日交付はできません。受け取りは来年1月から市役所市民課窓口で順次交付します。なお、個人番号カードと通知カードや住民基本台帳カードの重複所持はできないため、交付時に返納してください。通知カード及び個人番号カードの交付手数料は初回のみ無料ですが、紛失などにより再交付を受ける場合は手数料が必要になる予定です。マイナンバー制度については、平日の午前9時半から5時半まで、全国共通ナビダイヤル0570-20-0178にお問い合わせください。通話料がかかります。この記事については、市民課記録管理係、電話 23-2129 へお問い合わせください。臨時福祉給付金を支給します。26年4月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、低所得者に対する暫定的・臨時的な措置として、27年度も臨時福祉給付金を支給します。支給対象者は、27年度分の市民税、均等割が課税されていない人、ただし扶養されている人、生活保護の受給者などは除きます。該当者には9月上旬に市から申請書を郵送します。所得申告の状況により送付されない場合がありますので、該当すると思う人で申請書が届かない場合は福祉課福祉総務係給付金専用ダイヤルに連絡してください。支給額は1人につき6000円、支給は1回のみ。申請期限は来年2月29日まで。問い合わせ先、福祉課福祉総務係給付金専用ダイヤル23-1133。第20回伊万里リサイクルフェアを23日祝日9時から正午まで、市役所庁舎裏の公用車車庫とその周辺で開きます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市内にある住宅や建築物の所有者などが地震に耐えうるかの診断を行う場合に、費用の一部を補助します。申請期限、11月30日まで。制度の内容などについては、建設課建築住宅係、電話 23-2464にお尋ねください。9月はがん制圧月間です。日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死亡すると言われるほど、がんは死亡要因のトップになっています。伊万里市においても26年度の死亡要因で最も多かったのががんで、全体の 46.3% を占めています。がんは早期発見、早期治療が大切です。定期的にがん検診を受けましょう。国のがん検診受診率の目標は 50% ですが、伊万里市の26年度のがん検診受診率はわずか 15% 台にとどまっています。がんは初期に発見することができれば決して怖い病気ではありません。自覚症状がないときこそがん検診を受けることはとても大切です。9月からがん検診を実施します。今年4月以降に受けてない人はぜひこの期間に受けてください。検診を希望する人で受診票のない人は健康づくり課に問い合わせてください。肺がん検診、来年3月31日現在での対象年齢40歳以上、12月20日日曜8時半から10時半市民センター。胃がん検診、対象年齢40歳以上、7日月曜大河内公民館、8日火曜立花公民館、16日水曜、17日木曜、25日金曜市民センター。受付時間はいずれも8時半から10時半までです。乳がん検診、対象年齢40歳以上、予約が必要です。29日火曜市民センター、30日水曜立花公民館、いずれも9時から10時半まで。10月14日水曜9時から10時半、11月20日金曜午後5時から6時半、11月25日水曜9時から10時半、12月20日日曜8時半から10時半、いずれも市民センターです。40歳から70歳までの5歳刻みの女性を対象とした骨粗しょう症検診は10月5日月曜、10月13日火曜、9時半から10時半、市民センターで行われます。予約が必要です。子宮頸がん検診、対象年齢20歳以上、12月20日日曜10時から10時半市民センター。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 10月24日と25日の2日間、伊万里秋祭りに合わせて伊万里駅前公園と市営中央駐車場の2会場で伊万里牛と九州ブランド牛カーニバルを開催します。伊万里駅前公園会場では伊万里牛をその場で焼いて楽しめるバーベキューセットを特別価格で販売します。時間は11時から午後7時まで。席にはバーベキューコンロと炭を準備しています。席の数に限りがありますので、相席をお願いする場合があります。なお材料の持ち帰りはできません。料金は1セット1人前1000円。1セットは伊万里牛肩ロース約 120g と野菜盛りです。受付期間は16日から10月20日まで。両日ともに100セットになり次第受付を終了します。申し込み先、伊万里ふるさと村、電話 24-2252。 7月30日、愛知県豊橋市に本社がある法輪化粧品株式会社が市に20万円を寄付されました。寄付金は障害児通所施設や 保育園の設備充実のために活用させていただきます。8月11日3月で活動を終えた市地域婦人連絡協議会が組織を解散するにあたり市に250万円を寄付されました。寄付金は市が行う各種事業に活用させていただきます。中国大連市公務研修生リナさんリポート。その後、大連市社会保険事情。中国は1997年から全国的に公的社会保険制度を実施しており、大連市は全国に先駆けて1993年に開始しています。公的社会保険は日本の年金にあたる養老保険、医療保険、失業保険、出産保険、労災保険の5種類があります。大連市の人口約590万人のうち、現在490万人が対象となっています。養老保険料は労働者が仕事を始めてから払います。会社員の場合は会社が月給の 20% を、社員が月給の 8% を負担します。自営業者の場合は大連市の平均給与の 20% にあたる金額を全額自己負担します。養老保険料を15年以上払っていれば養老金をもらいます。医療保険料については、労働者が退職するまでに勤務先の企業などが社員の給料の 8% を、社員が 2% を負担します。企業の労働者は入院するときに治療費の 15% を払います。職業によってはさらに負担が減る場合もあります。なお、退職後は医療保険を払わなくてもよくなり、引き続き医療保険を使うことができます。以上、リナさんでした。青少年相談室は、学校や家庭の中でのいろいろな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また、子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。気軽に電話をかけてください。26年度の主な相談状況。学業や不登校、発育など学校生活に関すること。90件 65%、 いじめや異性など交友に関すること12件 9%、 その他精神的相談や生活相談など17件 12% となっています。電話面接相談の受付時間、毎週月曜から金曜9時から5時まで。時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。なお、平日に相談できない人は事前に電話予約をすれば、休日、土曜、日曜、祝日も面接相談に応じます。相談室は市民会館横障害学習センター内の青少年センターです。問い合わせ先、青少年センター、電話23-2658。一人で悩まずに電話してみようよ。相談専用電話、22-7867、22-なやむなへどうぞ。東京都の株式会社富士通 BSC が10月から名村情報システム株式会社内に地方事業所を開設することに伴い、7月30日、市と進出協定を締結しました。平成30年には50人体制とし、うち15人を県内から雇用する予定です。市長雑感、今里市長塚部義和、ふるさと納税、明治維新前、近江地方、現在の滋賀県を拠点に、地元の特産品を中心に、全国各地へ行商に出て活躍した商人を近江商人と言います。その経営理念は、 売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし。これは売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献してこそ良い商売だという考え方です。最近全国各地でふるさと応援寄付金、ふるさと納税がブームになっています。寄付をすることで自分が生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に貢献できるという制度です。本市では1月から寄付額の半額相当の伊万里牛を返礼品として拡充したところ、多くの人から寄付をいただきました。さらに4月から伊万里焼きや地酒などを、7月から伊万里梨などを返礼品に加えたところ、7月末時点で1万9645人から3億6270万円もの寄付をいただきました。寄付者にとっては特産品がもらえる上に、所得税や住民税など税額控除の対象になるためお得感があります。また多くの特産品が売れることで地場産業の活性化も図られます。さらに市は多額の寄付収入で財政的に助かるという、まさに三方よしではないでしょうか。寄付金の使い道は寄付者の意向で決めることもでき、市長に任せることもできます。近江商人の言う世間よしとは、売って得た利益を神社仏閣への寄進や橋などの建設費に充当し、今でいう公共事業に大きな役割を果たすことですが、市もいただいた寄付金をまちづくりに有効に使わせていただきたいと思います。三方よしのふるさと納税に市民はもちろん全国各地の人たちが賛同され、伊万里市を応援していただくことを期待しています。以上、市長雑感でした。
スポーツです。8月2日国見台陸上競技場で伊万里ラジオ体操会があり、子どもからお年寄りまで約100人が参加、澄み渡った青空の下、心地よい汗を流しました。8月8日国見台球技場と体育館で第50回市子ども会連合会球技大会がありました。男子はキックベースボールに12チーム、女子はミニバレーボールに11チームが出場しました。県内約90チームが参加した JA 杯第30回佐賀新聞学童オリンピック大会のサッカー競技で、大坪少年サッカークラブが前回に続いて第3位に入賞しました。9月の市民スポーツ、6日日曜、伊万里ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、10日木曜、市老人クラブ連合会ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、13日日曜、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、13日日曜から市協会長期争奪ソフトボールの秋季選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場ほかで、17日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で予定されています。町民スポーツ、6日日曜、立花地区球技大会が8時から立花小学校で、山城町民体育祭は8時半から山城中学校で、10日木曜、大川町民スポーツの日、午後7時から大川運動広場ほかで、13日日曜、大坪地区球技大会が8時から伊万里中学校ほかで、伊万里地区スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、20日日曜、牧島大運動大会が8時15分から牧島小学校で、大河内町大運動大会が8時15分から大河内小学校で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、
23日祝日、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社相撲場で、27日日曜、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、10月4日日曜、大坪地区町民運動会が8時から伊万里中学校で、二里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から二里小学校で、それぞれ予定されています。変わって教育と文化です。みんなで考えよう人権同和問題。今年も市内各地で夏祭りが行われ、大変にぎわっていたようです。私の住む地区では近年は徐々に金魚すくいの人気がなくなり、数年前にとうとう中止してしまいました。不人気の理由は育て方がわからない、すぐに死んでしまうのでかわいそう、動物虐待にならないかというもの。小さな生き物を育てることは子どもに命の大切さを教え、豊かな心や感性を育むことにつながります。一方で最近の住宅事情や家庭環境の変化もあり、生き物を飼いにくくなっているのも事実です。皆さんのお宅ではどうでしょうか。8月4日市民センターで親子お菓子作り教室の開講式がありました。お菓子作りを通じて親子の絆を深めてもらおうと、15年前から市が毎年開催しているもので、この日参加したのは17組43人の親子でした。郷土の文化財カブトガニ特集その4、カブトガニという生き物。カブトガニが生きている化石と呼ばれるのは、約2億年前の地層から化石で発見されたメソリムルスという古代の生き物にあります。メソリムルスは三葉虫から3億年ほどかけて進化した節足動物で、カブトガニに極めてよく似ていることから、カブトガニの直径の祖先であると考えられています。地球上の多くの生き物は種をつなぐために環境の変化に応じて形態を変えていきます。これが進化です。一方、環境が急激に変化しすぎると順応できずに種そのものが耐えてしまうことがあります。つまり絶滅です。約6500万年前、地球が急激に寒冷化すると、恐竜などの主要な生き物は死滅しました。この状況下でメソリムルスは絶滅もせず進化もせずに生き延びました。それは環境変化に対して高い順応性を備えていたからだと考えられています。その後わずかに進化してカブトガニとなり、今は伊万里湾など限られた海域に生息しています。みんなの広場です。7月23日市カブトガニを守る会が国土交通省九州地方整備局長表彰を受けました。カブトガニの保護を目的として結成され、36年間にわたる多々良海岸の清掃活動の功績が認められたものです。7月25日から8月31日まで歴史民俗資料館で伊万里の生き物展が開催されました。伊万里などに生息している生き物に触れてもらおうと、カブトガニやツルなどの動物の標本約500点のほか、生きているカブトムシなどの昆虫や淡水魚など約20種類を展示されました。7月27日伊万里海洋少年団が海の日海事関係功労者大臣表彰を受けました。27年間海の日にカブトガニの産卵地である多々良海岸の清掃活動を実施してきたことが海洋環境保全への貢献として認められたものです。8月2日大坪地区子ども会主催による伊万里川下り親子いかだ作り大会が伊万里川で開催され、5つの地区からいかだ6艇が出場しました。同じ日市民図書館で子育て講演会父親講座が開かれました。講師の中野義文さんは佐賀市立城東中学校校長で、ユーモアを交えながら 自身の里親としての育児経験や事件を起こした生徒の特徴などを紹介。子供にとって父親の言葉は特別なもの。身の危険が迫った時は行動規範となる。できるだけ子供と関わってと語りかけていました。また同じく8月2日、伊万里駅通り商店街で、こちら伊万里駅通り消防署 in どっちゃん祭りがありました。これは安心安全な街づくりをテーマに、楽しみながら防火、救急を学んでもらおうと、市防火協会と市危険物安全協会などが主催したもので、京成中学校少年消防クラブと3つの保育園の幼年消防クラブが見事な演技を披露しました。8月16日、表紙でも紹介しましたが、地域の防火や防災に活躍している消防団の訓練を披露する市消防団夏季点検が伊万里消防署であり、11分団から739人が参加しました。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた松浦町の井出勝さんを7月28日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。若い頃から稲作や野菜作りのほか、梨などの果樹栽培も手掛け、今でも庭の手入れをするなど、ちょっとした作業はまだまだ現役だそうで、持病もなく薬もほとんど飲まない健康ぶり。またデイサービスにも通っていて、友達との会話が何よりの楽しみ。家の周囲を散歩したり読書したりするのも日課だそうです。長生きの秘訣はよく食べよく寝ること。好き嫌いがなく何でも食べるそうです。8月3日、京成中学校で市生徒会交流会が開催され、市内全中学校8校から生徒会役員など約50人が参加しました。各学校の生徒会活動を紹介した後、異なる学校の生徒たちで編成した7つのグループに分かれて討論会が行われ、スマホ、携帯等について正しく、楽しく、安全に利用するためにをテーマに、各校の現状や学習面と生活面におけるそれぞれの問題点について意見を出し合いました。参加者は普段接する機会が少ない他校の生徒会役員たちとの意見交換などを通して交流を深め、多くのことを学んだようでした。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその18。今月は栄養豊富なかぼちゃと小豆で夏の疲れを回復するいとこに。かぼちゃは夏に収穫してしばらく置いた方が甘みが出ておいしく、小豆も秋に収穫されるので、この組み合わせの料理が誕生したと言われています。材料や作り方などは、男女共同まちづくりか、電話 23-2115 へお尋ねください。我が家のアルバム、畑津町内野の古賀照正さんと飛鳥さんの次男、日月くん4歳8ヶ月です。僕は、水遊びが好きなんだ。お母さんが作ってくれる鶏そぼろも大のお気に入り。納豆だってちゃんと食べられるよ。今はクワガタのお世話で忙しいんだ。お兄ちゃんに手伝ってもらって毎日頑張ってるよ。お母さんから一言。やんちゃで好奇心旺盛。でもちょっぴり甘えん坊のひづきくん。ずっと兄弟仲良くして明るく元気な子に育ってね。伊万里のヤングウォーカー、大川町宿の木村成美さん24歳。仕事は伊万里迎賓館で結婚式のお客様のおもてなしをしています。大変なことは7月に異動したので新しい仕事になれることです。 お客様の満足のために常にアンテナを張ることを心がけています。自己 PR、 地元伊万里、そして伊万里迎賓館が大好きです。趣味は気の向くままにドライブすること。市民へ一言、ご結婚をお考えの人はぜひ伊万里迎賓館にお越しください。最高の幸せのひとときをお手伝いします。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。国民年金保険料の後払い制度、一定期間内の未納の保険料を納付できる制度の対象期間が現行の過去10年から新たに過去5年に変わります。現在10年後払い制度を利用している人は前半5年間の保険料が納付できなくなりますので、納め忘れがないようにしてください。開始日は10月1日。なお現行制度を利用している人も新たに申請が必要です。詳しいことは唐津年金事務所国民年金課、電話0955-72-5161へお尋ねください。国有地の売却受付が始まります。物件の所在地、立花町2件、大坪町、東山城町、それぞれ1件。申し込み期間は14日から11月10日、先着順です。詳しいことは、佐賀労働局総務課会計第2係、電話0952-32-7155へお尋ねください。1日から10日は、屋外広告物適正化循環です。問い合わせ先、伊万里土木事務所管理課、電話 23-4152。 高齢者・障害者に関する青年貢献の無料相談会が19日、佐賀市のアバンセで開かれます。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話0952-29-0626。青年貢献に関する無料電話相談が毎週火曜午後6時から7時半まで開かれます。受付内容は一人暮らしや知的障害を持つ子どもの将来に関する不安や心配事、遺言、相続、借金、多重債務問題など。相談電話番号は0952-29-0635。問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部、電話0952-29-0626。瑞宝太鼓の公演が13日2時から市民センターで開かれます。入場料前売りは小学生、中学生、高校生、障害者は500円、一般は1000円。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは16日10時から市民図書館で、9月生まれの乳幼児とその保護者が集うお誕生会は30日10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも予約が必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。設置しましょう。住宅用火災警報器、伊万里有田消防本部予防課、電話 23-2118。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、 テレビ画面は明るくしすぎないようにしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。10月4日に開かれる伊万里スポーツデーの参加者を募集します。詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。身近な独身者の婚活を応援したい人にノウハウを紹介する第1回婚活応援者育成講座が27日市民センターで行われます。講師はお見合い塾の塾長山田由美子さん。また婚活イベント花火でハートに火をつけようがハウステンボスで20日行われます。参加料は無料ですが、別途夕食代、花火観覧料として3500円が必要です。申し込み期限は10日、いずれも申し込み問い合わせは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 多文化交流、そば打ち、農業体験 in 二里町が10月10日農業体験センター、おもしろ工房、山桜であります。参加料は500円。申し込み期限は28日。問い合わせ先、市国際交流協会、電話 22-7046。 日本語を初級段階から学ぶことができる外国人向けの日本語集中講座が28日から10月4日まであります。受講料は無料ですが、資料代500円が必要です。問い合わせ先、佐賀県日本語学習支援カスタネット、電話 080-6403-9870。 防火管理の講習が市民センターで行われます。受講料は6170円、テキスト代を含みます。受付期間は8日から10日まで。詳しいことは伊万里消防署消防3課、電話 23-2118 へお尋ねください。就活マナー講座が28日ハローワーク伊万里で行われます。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870。10月25日に行われる夢岬クロスカントリー大会の出場者を募集します。参加料は小中学生500円、高校生と一般1000円。申し込み期限は10月5日。問い合わせ先、黒川公民館内夢岬クロスカントリー大会事務局、電話 27-0001。 毎週日曜日、国見台定休場で行われる公式テニス教室の参加者を募集します。参加料は1回300円。問い合わせ先、市テニス協会副島さん、電話 090-9607-1956。 電気柵による感電事故に注意、鳥獣による農作物の被害防止用電気柵は適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼす恐れがあります。設置する場合は電気事業法に基づき危険性を周知する表示をしたり、専用の電源装置を使用したりするなど感電防止対策を実施してください。また電気柵を見かけても安易に近づかないようにしましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
伊万里の夏2015。伊万里の夏を彩る2大イベント、市民納涼花火大会は8月1日2500発の花火が夏の夜空を彩り、どっちゃん祭りは8月2日勇壮可憐な女神輿が合戦を披露しました。市内外から大勢の見物客が訪れ、暑い伊万里の夏を楽しみました。伊万里太鼓や踊り、花火などの写真が載せてあります。編集室から、いざという時父親の言葉が子供を危険から守るんです。夏も真っ盛りのある日曜日、取材も兼ねて
父親講座に参加した時のこと、講師で現職の学校長でもある中野義文さんの一言に私自身ハッとさせられました。以前中野さんは声かけ事案の当事者となった子供になぜ近くの商店に逃げ込んだのかと尋ねると、お父さんと通学路を歩いていた時、何かあったらこのお店に助けを求めなさい、お父さんのお友達だから大丈夫と言われたからですと答えたそうです。8月1日現在の人の動き、男2万7072人、女2万9403人、合わせて5万6475人で、前月より66人減っています。世帯数は2万2759世帯で、前月より6世帯減っています。これで広報いまり9月号を終わります。